経済総合分析手法です。本日は人口問題についてお話しいたします。人口問題というと、人口爆発というような言葉が聞かれたと思うんですけれども、人口というものをどう考えるかです。人口を、土地が肥沃であれば、人口が養えれば人口が増えるということはとっていいことだと思うんですよね。でもそれを、人口がね、人口というのはだから GDP が高かったりとか、あるいは開発能力が高かったりとか、そういった優秀な人たちの方が、人口がね、地域の方が人口が増えればいいっていうふうに言う人もいたんですよね、昔は。つまり文明というものを牽引している地域がより人口の面でも栄えたらいいじゃないかというね、考え方をね。そしてそうではない地域にどんどん移住をしていって影響力を増せばいいではないかという考え方もあったんですけれども、今はその考え方でないのは明らかですよね。その文明というものは生きる手段であって、それが目的ではないというところに、ことに冷戦終結後ですね、バブル崩壊後に、ベルリンの影崩壊後ですね、そこで文明がね、価値、本質的な価値というよりも、日々のね、日常の幸せがね、価値であると。そうするとですね、肥沃な大地によりその幸せを享受できる人はというと、やっぱりここに住んでいた人たちですよね。もちろんその文化交流とか文明の交流で移住をするということは素晴らしいことだけど、あくまでその本質はやっぱりその土地のね、風土をね、楽しんでね、享受するということですから、文明というものはその手段にしか過ぎないということですね。なのでどんどん世界の人口はね、増えていっていて、だんだんとそのかつて先進国と言われていた地域での人口がね、割合が減っていくわけですね。で逆にかつて文明国と言われたヨーロッパなどですね、アメリカのみならずヨーロッパにもたくさんの移民がやってこられて、そして文化を書き換えていくということですね。そういった方向になっていってますね。で我が国日本もそうなりつつあるわけですね。我が国日本もやはり移民法が改正されまして、どんどんとね、外国から人々がやってくるということですね。でここでですね、やっぱり日本は、ことにヨーロッパと比べましても、本当現住の、我々のですね、出生率は非常に低下をしたわけですね、バブル崩壊後にね。でどんどんその割合がね、劇的に低下していってるわけですね。でそれのやはりそこを補ってくださるのが、外国から来られた方々という構図が出来上がりつつあるというね、外需グローバルといって、外需の経済で、グローバル化するということであれば、ことに専門性があったりする人々ですね。そういった人々がやってくるのであれば外需であるというね、日本の場合はその まずその牽引するですね、ところがやっぱり日本の中にもっと作るといいかなと思うところですね。で日本の牽引役は何なんだろうかっていうところですね。やっぱりシンガポールなどを例にとると、やっぱり牽引しているのはやっぱり外需取引ですよね。石油など価値のある商品ですね、それをやっぱり仕入れ、そして売買するというトランジットですね。やっぱこれが結構外需経済の基本になってくるんですけど、やっぱりそれにはやっぱり立地が重要という面は大きいですね。であとはやっぱ付加価値の高い商品ですね。それを作れれば、日本に人々がやってきてくれるってことですね。買い付けに来てくれるってこと。そうだとすると、とても ありがたいわけですね。高付加価値だから利益率が高いから非常に助かるのですね。でそういう経済をやっていると、だからその高付加価値の経済を回してくれる専門性の高い人を移民として受け入れればいいんですね。ところがそもそもですね、内需を満たすための人口が足りないという状況に日本もなっているわけですけど、この場合はやはり内需をやっぱり補うためにやはり一般の外国人層の方にも移住を移民してくださるとありがたいなという状況になっているんですね。やっぱりこれは出生率が低いとやはり まず内需を埋めなければ、内需のまあ一般的な経済がね、そもそも回るだけのね人々がいないという状態に、ね、日本もなってしまっているということですね。だからこれによってですね、日本の文化が変質を遂げたとしても、まあ、やや自業自得の感はあるかなと思いますね。なぜならその出生率を下げたということは、まあ、すなわちそういうことであるからですね。本当にだから文化ですね、文化っていうのは内需の世界ですから、やっぱり出生率ですね、我々自身ね、そこの内的魅力がまあ下がっちゃったのかなというところはもう本当まあ自覚はせざるを得ないところですね。高付加価値商品という意味でもだからちょっと履き違えたところが我々にはあったんでしょうね。やっぱり需要のあるものが高付加価値商品ですからね、から作り手である我々が自己満足しているだけでは高付加価値商品かどうかは分からない。市場があってやっぱり高値がつくと、割高の値段がつくから高付加価値というものが担保されるわけですね。だから我々自身のだから自覚を新たにしてですね、やっぱり伝承していくべきかなと思いますね。我々自身のだから伝統文化というところね、日常文化というところはまだ完全に途絶えているわけではないから、そこに魅力を感じて来てくださる方々ですからね、一般層の方々もね。だから日本の文化が大きく崩れるというところに至ってはいないから、やっぱそこなんですね。出生率を上げたりとか、でも、まあ、だから上から目線で文化を愛せよと言ってもダメだから、これ日常の話ですからね。これ非常にやっぱり満足感、幸福感を上げることによって日本の文化は維持されると思いますね。それは外国人運営というよりももっと身近な愛国というところかな。でも愛国じゃないんですよね、実は地域を愛することですね。この風土を愛するということですね。国はその制度ですからね。そしてまあだから高付加価値なだからものを提供することということもやればいいかなというところです。まあでもとにかく日本はシンガポールと比べたらずっと図体が大きいわけですからね。だからやっぱりその出生率の低下によってね、やっぱ内需を補いきれないほどに出生率が下がっちゃってるってこともね、あとはその高付加価値っていうものは需要によって支えられてるという自覚がね足りなかった、結構厳しいんですよね。内需外需両面でやはりちょっと資格があったというのがね。でまあそこが急激に転換施設を上げるというところはちょっと気になっているのかな。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。